こんにちは。そして初めまして、カンナ .jp は日本語や日本の文化について日本語で雑談する番組です。今回は初回ですね。初回を聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。カンナ .jp では日本語を勉強している学習者のために音声を配信しています。もしちょっと難しいなとか早いなと感じる場合は、音声調整機能からゆっくりにしてみて聞いてみてください。トランスクリプトを用意するので、そちらを見ながら聞いていただけるといいと思います。トランスクリプトの方は上がったら、インスタグラムで逐一お知らせをするので、インスタグラムフォローしておいていただけると良いかなと思います。アカウントは、かんな .jp kanna.jp になります。そうで、今日はですね、私の名前についてお話ししたいと思います。まあ、そんなの誰が興味あるんだよって感じなんですが、日本語について興味のある人は聞いてみてください。まず私の名前はカンナと言います。で、カナではなくてカンナですね。で、この名前の発音って結構実は大切で、まあ英語圏の人たちに自分の名前を紹介するときね、英語で紹介すると、 I'mカンナってちゃんとカンナを発音すると伝わらないんですよ。なぜかっていうと、まあ英語には日本語と同じんの音が存在しないからです。ちょっと今からお話しする話はマニアックな話です。で、これについて聞くと多分、日本語でんの入っている言葉を話すたびになんか気になってしまう。自分の話してるんの種類についてすごいいろいろ考えちゃうかもしれないですね。はい。まあ何かっていうと、んには8種類あるっていうお話です。8種類どころか、なんか年々そのんの種類が増えているらしいんですよ。で、その種類っていうのはまあ発音の種類ですよね。音の種類が8種類あるところからどんどん増えているらしいんですね。じゃあどんなのがあるのかっていうと、まあ、私がちゃんと認識できている5つを今日はお話ししようと思います。で、その5つを聞いた上で、まあ、私の名前、カンナがどれに当てはまるかっていうのをちょっと考えてみてください。はい。まず一つ目ですね。すみませんのん。これは一番基本な形のんらしいです。日本人にんって発音してっていうと、このすみませんのんを発音するらしいです。はい。すみません。これね、唇と舌の位置に注目してほしいんですけど、すみませんって発音するとき、唇も舌もどこにもついていない状態で、喉の奥の喉チンコのところから音を調整しているらしいです。はい、これが一つ目。で、二つ目ですね。本当っていう時のんです。このとき、唇はどこにもついていないですよね。でも、舌が歯茎、口の上の部分に、当たっています。本当。そう。で、三つ目が、乾杯。乾杯っていう時のんですね。これね、唇がついてますよね、上下。乾杯。これ分かりやすいですね。そして四つ目が、これちょっとね、複雑かもしれない。満開。満開っていう時のん。これね、舌も唇もつかないんですよ。だから一つ目のすみませんと同じ形なんじゃないかなと思うかもしれないんですが、でも満開の場合は実は舌がついていないように思えて、喉の奥の方に舌がついているらしいんですね。まんん、まん。確かにこの音とすみませんのんの音ちょっと違いますよね。すみません、うん、と満開、うん、うん、うん、ここちょっと違うなというのはなんとなくわかるかなと思います。そして最後、5つ目。恋愛。恋愛。この時のんは、鼻母音、鼻の母音って書いて鼻母音ですね。要するに、鼻で発した音、鼻から出てくる音です。これはなんか、多分中国語とか、ポルトガル語とかでも同じ音があると思います。さて、今の聞いてみて、じゃあカンナのんはどれに入るか、どれに当てはまるか、なんとなくわかりましたかね。上からもう一度読んでみますか。すみません、カンナ。本当、カンナ。乾杯、カンナ。満開、カンナ。恋愛、カンナ。うん、わかりましたかね。これはね、二つ目の本当と同じ発音になります。本当、カンナ。どっちも舌が、歯茎にくっつく。 んの発音の仕方です。もうこんなね、マニアックな話聞いてね、多分みんな、口が動いてると思うんですけど、まあ、どうか電車とか乗っていたら、声は出さずに、はい。もう、口を開いてるだけでちょっとね、睨まれる時代なので、ぜひ気をつけながら、んの練習をしてみてください。他にもね、まだ3種類あるんですよ。っていうことは、8種類くらいあるって言われてるわけだから、その3種類についてちょっと説明できる方いたらぜひ、連絡してください。まあ、こんな感じで、このポッドキャストでは、日本語についてお話しするだけではなくて、まあ、今後は日本での暮らしとか文化についてもお話ししていきたいと思います。で、日本語について他にじゃあどういうことを話すのっていうと、日常生活の中でバンバン使っていける言葉を紹介していきます。例えば、そうですね。若者の言葉、スラングって言われるやつですよね。あんなのも日々アップデートされるので、まあ、例えば、うん。最近よく使うの、なんだ、つらみとか、磯丸水産みたいなのありましたよね。なんだっけ。なんだっけな。あ、あざ丸水産か。あざ丸水産とか、あ、これでも2019年上半期の言葉なんだ。え、じゃあもう使われてないってこと？もうちょっとこういうのもね、ちゃんと研究していかなきゃいけないと思うんですよ。例えば、ナウイっていう言葉？あの言葉って今全然使われてないですよね。ナウって英語のナウと同じで、ナウイって言ったら最近のトレンドのものみたいな意味があるんですけど、今、ナウイって言ったら、ナウイ感じがしないですよね。などね。まあこんな感じで、まあ私ももうちょっとちゃんと勉強しなきゃいけないところなんですが、最近の若者言葉について、まあそれがまだ死語じゃないかどうか、まあ賞味期限切れじゃないかどうかっていうこと、そして、どうやって使うのか、日常生活の中で使いたいとしたら、うん。そういった、まあ日常生活の中に溶け込んだ言葉っていうのも、紹介していきたいと思います。あとに、日本の文化とか、生活についても、お話ししていくんですが、まあ、そこで一つ皆さんにお願いがあるんですが、まあ、できるだけたくさん質問を、寄せてほしいです。インスタグラムの DM、メッセージは何でもいいので、もしもこれについて話してほしい、日本のこの点が気になるとか、これについて物申したいみたいなことがあったら、ぜひ、ご連絡ください。それをもとにどんどんこの番組を作っていけたらなと思っています。海外からでも日本からでもこの番組で私とこれについて話したいっていうことがあったら、ぜひゲストとして、来てほしいと思っています。最後に私の最近の気づきをね、一つお伝えしたいんですが、目が忙しい時って多いですよね。YouTube 見てたり、勉強していたり、本読んだり。基本的に寝てる時以外、18時間くらい人間って目をずっと酷使しているんですよ。でも耳が暇な時間って意外と多くないですか？例えば料理している時も目は火を見ていなきゃいけないけど耳は開いてるよねとか、駅に向かって歩いている時も目は道路を見ていなきゃいけないけど耳は暇な時、そういう時って結構あると思うので、そういう耳が退屈している時間を見つけてポッドキャストを聞いて日本語に触れてほしいです。そういうすることで日常生活の中で自然とこう日本語を聞く時間っていうのが長くなる、自然な日本語のリスニングの時間が増えていくと思います。そんな感じで簡単に日本語に触れられる時間をこの番組では提供していきます。ということで、今日はお聞きいただきありがとうございました。今後も耳がね、退屈している時に聞いてみてください。それでは次の放送でお会いしましょう。バイバイ。